ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月5日、加藤官房長官県拉致問題担当大臣は UA 前線から署名簿の提出を受けました。冒頭、松浦 UA 前線会長から次の通り発言がありました。
加藤官房長官、拉致問題担当大臣、今日はお伺いして大変忙しいところお時間をいただきまして誠にありがとうございます。UA 前線、かつての一度私を出していただきましたけれど、毎年拉致問題の解決に向けた署名を実施をさせていただきまして、今年は過去最高であった昨年をさらに上回る85万筆量の署名を集めることができました。後に紹介いたします若手の組合役員の皆さん、大変ご努力をいただいて、特に今年は、コロナ禍という中で、外食や流通などさまざまに困難が伴う中で、昨年を超える署名を集めることができたというのは、大変私どもの活動としても意味のあることだというふうに思っておりますし、やはりこの問題解決に向けた思いが年々高まっているということで、そういうことをいただければと思います。またこういう状況でありますので、今回は私どもの組合員で、その拉致の関係のご家族の方お越しいただくことは避けておりますが、お二方からですね、メッセージをいただいておりますので、私の方から代読をさせていただきたいというふうに思います。まず松本京子さん のお兄様、松本はじめさんからですね、長く月日が経った、一日も早く元気なうちに助けていただきたい、日本の土を踏めるようにご尽力をいただきたいということでございます。また大政由美さんのお母様の大政悦子さんからは、このコロナ禍で世の中が大変な状況の中、拉致問題について訴えることを控えた方が良いのではないかという思いもあり、思いに悩むこともあったが、命の重さに違いはない、日々もし娘が北朝鮮で新型コロナウイルスに感染したらと想像すると、お手の打ちようのない現実に直面し、ついつい現実から目を背けてしまう、北朝鮮に捕らえている人を念頭において一日も早く助けてほしい、というふうなお二方からのコメントを頂戴をしているところでございます。本当に、国際情勢もさまざまな局面がある中ではございますけれど、ぜひ政府一丸となって一日も早い全員の復職を実現していただきますようによろしくお願いします。
続いて中川 UA 前線ヤングリーブス委員長は次の通り述べました。
私、UA 前線のヤングリーブスの委員長を務めております中川と申します。私たち UA 前線のヤングリーブスではですね、若手組合員が中心となって若手組合に向けた活動を行っております。特にですね、拉致被害者の方々の一刻も早い帰国を求めるためにですね、署名活動だったり理解を求めるための学習会なども行っております。私たち UA 前線の組合員とそのご家族がですね、拉致被害者がいるということから、拉致問題は本当に他人事じゃなくてですね、自分事と捉えて皆さんに考えて取り組んでいます。多くの組合員と、そして社会にこの問題を知ってもらって、早くこの拉致問題解決に向けて世論喚起を続けています。私たちも実際今回街頭署名だったり、職場で組合員の皆さんに署名を求める活動を進めてまいりました。 実際に書いていただくときには皆さんから本当に自分の家族だったらもう本当にこれは耐えられないから本当に解決してほしいっていうお言葉をもらいながら署名活動を進めています。で今回集まった85万4178筆の署名はですね、拉致問題本当に自分自身の問題と考えて一人一人の思いが詰まっている署名だと思っております。ぜひ、今ご家族は本当に非常に高齢化が進んでいて時間はありません。一刻も早く目に見える成果をお願いしたいというのと、ご家族が抱き合える日というものを実現していただきたいと考えています。ぜひ私たちも一緒に政府の取り組みを後押しして応援するためにも世論関係をしっかり続けていきますので、ぜひ全力で取り組んでいただくようお願いしたいと思います。以上です。
さらに河井参議院議員より次の通り述べました。
官房長官には本日は、決算委員会の初日の総括質疑ということで大変ご対応の中、署名を施行に、ご出席いただきまして私からも心からお礼を申し上げたいと思います。毎年、申し上げておりますことですが、外交交渉に関わる話でもあり、我々の立場としてできることが一体何なのかと考えると、これは徐々に、当事者も高齢化し、ご家族も高齢化が進んでいる中で、国民の記憶が薄れてしまう、そのことを一番恐れておりますので、私どもは、国民の皆さんに問題喚起をし続ける、忘れないということを、行動でもって示すということが、この活動の最も大きな意義だと思い、取り組みを進めております。本来であれば、年を追うごとに、署名数も減るのが、一般的なことでございますが、我々の問題意識に、共鳴していただく方が年を追うごとに増えているということは、我々にとっては勇気づけられることでもありますし、政府の皆様に対しても大きな、バックアップというか後ろ支えにつながることだというふうに思っておりますので、そのことをぜひお受け止めいただければありがたいと思います。合わせて、アメリカも大統領の代わりに、周辺各国の状況というのも、様々に動いているという非常に極めて難しい状況の中ということではございますが、先だって菅総理も直接交渉も厭わないということを明確にご明言いただいているということにもありますが、この機会にぜひこの拉致被害者全員救出に向けた、断固たる姿勢と取り組みを私から改めてお願い申し上げております。本日はどうもありがとうございました。
これらの発言を受け、加藤官房長官現拉致問題担当大臣は次の通り述べました。
今日はこれ85万、署名を超える、この関係でまた参加しましたということでございます。私は前の拉致問題の頃からですね、有名人の皆さん方毎年、今日はお二人ですけど、その当時はもう少し、今日はコロナウィットというふうに縮小されていると思いますけども、ヤングイーリングの皆さん方をお入りいただいて、あとその後もいろんなご意見交換をさせていただいたということを思い出させていただきました。また本当にこのコロナの中ですから署名を集めるということ自体も大変大変だったんじゃないかと思いますけれども、85万って本当に年を追うごとに数を増やしていただき、これまでも累計で350万を超えるですね、署名をいただけるということがありますね。改めて御礼申し上げたいというふうに思います。特にこのコロナの中で、いろんな集会をですね延期をしたりということで、どうしても急になという懸念がある、そうした中でこうやって集めていただいたのは本当に心強い時期であります。また先日横田竹谷さんと拓也さん、また西岡スクール会の会長がヤング中日米国臨時大使にお会いをさせていただいて、ブリンケン国務長官に対する書簡をお渡ししたところ、翌日国務長官はこのブルーバッジをつけて会見に臨んでいただいて、拉致問題については我々は日本と極めて強く連帯をしている、拉致被害者ご家族から手紙をいただいたがとても心を揺さぶられるものであった、こうしていっていただいて、これ大変私たちにとって勇気づけられる強いものかなというふうに思います。また4月3日には家族会救う会から新たな今後の運動方針も発表されるところであります。まさに時間がないというとした思い、そして米国などと連携すること、 こうしたことがその中で含まれていることであります。4月16日に総理が訪米をさせていただき、初めて対面というの首脳会議、バイデン大統領が初めての対面ということにもなるわけであります。日本がアメリカとの、アメリカが日本との関係をこう極めて重視しているという証ではないかと思いますが、この機会に、これまでの電話会議談の際には拉致問題についてもお話をさせていただきましたけれども、この機会に拉致問題の解決に取り組んでいくことについて、バイデン大統領とですね、しっかりと話をさせていただきたいなというふうに思っているところでございます。その拉致問題、菅内閣にとっても最重要課題になります。米国と国際社会とも連携を取りながら、全ての拉致被害者、日にちも早い国に向けてですね、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでいきたいというふうに思っております。またこうした形での力強いご支援をどうかよろしくお願いします。今日はありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
さあお稽古を始めましょう。優しいところから英語の始めは
ABC。
歌の始めはドレミ。
はい、ドレミ、
ドレミ、始まりの3つの音です。ドレミ、
はい、ドレミ、
ドレミファソラシ。
さあみんなでドレミの歌を歌いましょう。
ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。さあ歌いましょう。はドーナツのド
レ、
はレモンのレ、
ミ
はみんなのミ、
ファ
はファイトのファ、
ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。
さあ歌いましょう。
ファ、ファイトのファ、
ソ
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子でひまわり娘をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。伊藤咲子でひまわり娘をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp hi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。